聞きたく情報コーナー、生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
関西電力送配電京都支社で広報を担当しております松野です。よろしくお願いします。
松野さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そして今日はもう一方来てくださっています。お願いいたします。
はい、同じく関西電力送配電京都配電営業所で、主に配電線の保守保全を担当しております源島です。
源島さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それではまずは松野さん、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、本日はですね、関西電力送配電の仕事内容と台風襲来時のお願い、それから停電した時の対応方法など、こちらについてお話をさせていただきます。
よろしくお願いいたします。これからね、台風の季節にもなりますので大切なお話ですが、ちなみに、関西電力送配電株式会社さんということなんですけれども、会社さんではどういうお仕事がというか、どういうことをされている会社さんなんですか。
はい、関西電力送配電は2年前の2020年4月1日に関西電力から分社化して新しくできた会社です。これまで関西電力が一貫して行ってきた電気を作る発電事業、電気を送る送配電事業、電気を販売する小売事業のうち、電気をお送りする送配電事業を行っている会社です。
なるほどと言いながらもよく分かってないかもしれません。松野さん、簡単に言うとどうなるんでしょうか。
はい、送配電事業とは発電所で作られた電気をお客様のもとへお届けする仕事をしています。
そうなんですね。じゃあ、その具体的にはどんなことをされているんですか。じゃあここは源島さんに教えていただいていいですか。
はい、具体的には、電柱に登って配電線の補修作業を行ったり、高い鉄塔の上で送電線の点検を行ったりしています。で、私の所属している京都配電営業所では、主に京都市内を中心に配電設備の補修作業や、お客様からいただいた配電設備に対するお申し込み対応等の業務を行っております。
そうなんですね。
はい、また、停電が発生した際には、少しでも早く送電できるように復旧作業を行っています。
これはね、助かりますね。ありがとうございます。
その他、停電を未然に防ぐためにさまざまな取り組みを日々実施しています。
停電の未然防止の取り組みっていうのがあるんですか。
はい、停電の原因はさまざまですが、配電設備に他物が接触するもの、こちらの方が大半です。
他物というと、
他物って、言いますと、季節によって傾向があったりしますが、一例ですが、皆様の身近なところでは、
はい、
春先からは、カラスが繁殖期を迎えるため、電柱の上に巣を作ることがありますし、夏には、樹木やツタ、こちらの方が伸びて配電設備に接近、はい、接触する恐れがあります。
そうなんですね。樹木とかツタが伸びていったりすることもあるんですね。
で、これらを、当社で把握している箇所やお客様からいただいた情報をもとに、巡回や点検、こちらを実施しまして、現場の状況から優先順位をつけて随時対応しております。
そうなんですね。いろんなことをしてくださってるんですね。ありがとうございます。関西電力送配電さんが日頃モットーにしておられることってありますか。じゃあこれは松野さんから教えてください。
はい、当社のモットーはお客様と社会のお役に立ち続けることです。生活や産業の基盤を支える電気を安全かつ安定的にお届けし続けるために、 これまで培ってきた力を発揮し、お客様に寄り添った対応を心がけております。
なるほど。そして源島さんは、
はい、また、地域に根ざした企業としまして、地域に貢献する活動にも取り組んでおります。電気事業にゆかりのある、法輪寺で清掃活動を行ったり、
はい、
紅葉時期こちらの時に、当時のライトアップ等の、照明設備を清掃したり、先日、3年ぶりに、山鉾巡行が行われた祇園祭りでは、
はい、
山鉾に関わる電気設備こちらの、はい、まあ、あの漏電の点検なども行ったりしました。
いろんなことされてるんですね。
地域の皆様とつながり、信頼していただける存在でありたいと考えております。
すごいな。なんかあのお仕事をされていて、まあ、ここが皆さんに必要とされているなっていうふうに感じるところっていうのはどういう場面なんですか？
はい、やっぱり必要とされているなって思うところとしましては、台風や、雷等で停電していたお客様に電気をお送りできた時、やっぱりお客様やったり小さい子供でもよくあるんですけど、
はい、
ありがとうとか、あの助かったわなどと声をかけていただいた時には、必要とされていただいているなというやりがいを感じています。
でもそうですよね。もうその気持ちよくわかります。やっぱりあの電気が止まったりすると本当にもう電気あって当たり前のような生活をしているとなんか本当に止まっちゃったどうしようお風呂にも何もでき入れないとかそういう不安ばかりが募るので直してもらえたら本当に感謝ですよね。あのそういった点では先月も台風14号が、ね、あの来たって来るとかいうお話もありましたし、あの今年も台風シーズンを迎えているわけなんですけれども、私たちは台風にどのように備えていけばいいんでしょうか？
はい、台風襲来時は強風によりトタンや看板あの養生シート、こちらの方が、まあ、あのテレビのアンテナなどもなんですけど、
はい、
風に飛ばされやすく大変危険です。
はい、
またこれから、これらが、電柱や電線に接触すると、停電の原因にもなります。
はい、
で、台風襲来前に、片付けたり、しっかりと固定していただくなどと、早めの対策をお願いいたします。
そうですよね。
また、もし切れた電線や、折れたり大きく傾いた電柱などを見かけた場合は、感電の恐れがあり大変危険ですので、絶対に近づかないようにしてください。
はい、
はい、こういったことを発見された場合には、当社のコール、フリーコール、
はい、
0800-777-3081、0800-777-3081までご連絡をお願いいたします。
なるほど。じゃあ街の中で近くでそういう、まあ、電線が切れた状態だったとか、あと電柱がどう考えてもこれはおかしいぞ倒れているぞっていうのを見た場合は 0800-777-3081 番にお電話をすればいいんですね。
はい、
はい、あとあのどのようなものが飛んでくることがあるんでしょうか？
はい、私の経験談ですが、
はい、
4年前に、京都でも大きな被害をもたらした台風21号、
はい、
こちらの現場では、トタン屋根が、電線に巻きついて電線が切れたり、お家のベランダが、丸ごとと、物が、飛ばされて、電柱に引っかかったりしていた現場もありました。
怖いですね。そっか、あのこういうのもし自分の家がね、あの、ま、状況は分かりませんけれども、例えば停電してしまったっていう場合はどうしたらいいんですか？
はい、
あ、松野さん教えてください。
はい、もし家の中の電気が消えてしまったら、まずは落ち着いてブレーカーをチェックしてください。
はい、
YouTube にブレーカーが落ちた時の対処方法について説明した動画を上げています。
はい、
はい、YouTube で関西電力送配電の公式アカウントを検索していただければ、ほぼ1分でわかる電気が消えた時の対処法という動画がありますので、ぜひご覧ください。
動画で見ると分かりやすいですよね。
はい、
いやこれ私も参考にさせていただこうと思いますが、あのブレーカー操作をしてもつかなかった場合というのはどうなるんですか？
はい、ブレーカー操作をしても電気がつかない場合は当社フリーコール0800-777-3081、 0800-777-3081 番までご連絡ください。
この番号は先ほど、源島さんがおっしゃっていた番号と同じですよね。
はい、
なるほど、じゃあもう0800-7777-3081番に回せばいろんなことが分かって、お願いできるということですよね。
はい、
はい、今一瞬スルーされるかなと思ってしまいましたありがとうございます。あと地域周辺を含めた停電したっていうようなそういう大きな範囲の停電についたついてはどうなんですかね、松野さん。
はい、当社ホームページで停電情報をご確認いただけますが、うん、スマートフォンアプリの、関西停電情報アプリ、うん、こちらをご利用いただきますと、はい、大変便利です。
なるほど、そういうアプリもあるんですね。
はい、停電状況や復旧作業の進捗状況、はい、復旧見込み時間などをご確認いただけます。
あ、安心ですね。
はい、このアプリは当社ホームページからインストールをしていただきますか、
はい、
アプリストアで関西停電情報と検索をお願いします。
関西停電情報ですね。
はい、
はい、あとこのアプリの特徴ってどんな感じになるんですか。
はい、停電情報アプリは関西エリアの停電情報をスマートフォンのアプリでご確認いただけるサービスです。
はい、
はい、ご自宅や勤務先、離れて暮らす大切な方の住所など最大で10地域まで登録できまして、
うん、
停電が発生すればスマホに通知が届きます。
お、
はい、停電が発生した時に場所や復旧見込み時間だけでなく現場に向かっています、現場作業中ですなどといった復旧への作業状況も確認できますので、
うん、
停電による不安が少しでも和らげばと思います。
そうですね、状況が分かるとなんとなく安心感ありますもんね。
はい、その他にもフリーダイヤルがかかりにくいときにチャットへの問い合わせなど機能も充実しております。
うん、
はい、いざというときに大変役立つ無料のアプリですのでぜひダウンロードしていただきご利用をお願いします。
はい、私もちょっとこれは知りませんでしたので後で試してみようと思います。停電も怖いんですけれども今年は電力が足りないっていうふうによくテレビで言われてる気がするんですが、
はい、
これってどうなんですか。
はい、当初はこの夏も電力不足が心配されておりましたが皆様の節電へのご協力のおかげもありましてなんとか電気を安定してお届けすることができました。
よかった、
ありがとうございます。また今年の冬の電力需要についても安定供給に最低限必要な予備率 3% を上回る見通しです。
うん、
しかしながら想定を超える電力需要の増加などを踏まえますと予断を許さない状況です。
となると具体的には私たちはどういうふうに過ごせばいいんですか。
はい、
源島さんが教えてくださるんですね。
はい、
はい、
皆様には、無理のない範囲での電気の効率的な利用のご協力をお願いします。
うんうん、
はい、ご家庭における、主な節電省エネの方法について、3つほど紹介させていただきます。
はい、
1つ目はエアコンの設定温度です。
うん、
室内を冷やしすぎない、暖かくしすぎないようにエアコンの設定温度を調整してください。
はい、
ただしエアコンの控えすぎにより体調を崩されないようにご注意ください。
これ微妙ですよね、難しいですよね。
そうですね。はい、2つ目につきましては、冷蔵庫です。設定温度を強から中にしていただくことで、節電の効果があります。
ちなみにこれは、はい、まあ、季節こういうこれから涼しくなる季節だからということですか。
特にそういうわけではなくて、うん、まあ、もともとの設定を中、うん、強から中にしていただくことで、
うん、
まあ、少しずつですけど、まあ、電気の消費量が減るの で、
で、ね、
皆様のご協力で、まあ、節電の対策になるという形になります。う
ん、質問なんですけれども、はい、例えば夏はなんとなくその冷蔵庫の中のものが傷んじゃうんじゃないかなとか思ったりするんですけど、はい、そういうわけではないんですかね。
その設定温度については、まあ、無理のない範囲でやっていただいて、うん、まあ、本当に腐りそうっていう時には、うん、もう強にしていただいても構わないと思います。
なるほど、じゃあちょっとそこは調節しながら、
はい、
はい、そして3つ目は、
はい、3つ目につきましては照明です。
うん、
多分ご家庭でも不要な照明についてもあると思いますので、
はい、
こちらの方はこまめな消灯をしていただいて、はい、節電につなげていただきたいと思います。
そうですね、もう 一つの家庭だけでなく、地域全体とか日本全体のその、なんて言うでしょう、電気全体の消費を考えて一人一人が始末をしていくということですよね。
はい、はい、そうです。
はい、あと節電や省エネについてもっと詳しく知りたい場合は何か参考になるものがあるんですか？
はい、節電や省エネに関する情報は資源エネルギー庁の省エネポータルサイトに詳しく掲載されています。省エネポータルサイトと検索してご確認をください。
はい、では最後に一言ずつ、では松野さんから、そして源島さんとお願いいたします。
はい、私たち関西電力送配電は皆様に電気を24時間365日安全安定的に送り届けることが使命です。電気のある当たり前の生活を守り続けるため、私たちは使命感を持って日々の事業に取り組んでまいります。皆様にはこれまでと同様に当社事業に対しまして引き続きご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、そして源島さんもお願いします。
はい、これからも、しっかりと電気安定供給をつなげていきまして、安定的な電気供給していきたいと思いますので、お客様の方にも、省エネ等ご協力いただいて、しっかりと、電気の方を供給していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、私たちも気をつけて、大切に使っていこうという気持ちで過ごしていこうと思います。はい、ということで今日は関西電力送配電株式会社京都支社の松野ひとみさん、そして源島大志さん、お二人にご出演いただきました。松野さん、源島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。